国民健康保険後期高齢者医療制度の医療費通知を発送します。国民健康保険後期高齢者医療制度に加入している方の医療費通知、医療費のお知らせを2回に分けて発送します。医療費通知は5年分の確定申告で医療費控除の資料として使用できます。発送、国民健康保険の加入者、1、1月上旬ごろ、5年1月から10月診療分、2、3月上旬ごろ、5年11月、12月診療分、後期高齢者医療制度の加入者、1、2月中旬ごろ、5年1月から11月診療分、2、3月中旬ごろ、5年12月診療分。2回目の発送はいずれも3月です。確定申告期間内に届かない場合は、領収書に基づいて医療費控除の明細書を作成し、申告書に添付してください。亡くなった方には発送されないので、相続人からの申請が必要です。国民健康保険の加入者は保険年金課、後期高齢者医療制度の加入者は保険年金課か県後期高齢者医療広域連合へ連絡してください。問い合わせ先、保険年金課、電話 70-5617、 県後期高齢者医療広域連合、電話 045-440-6700、 代表。一部の介護サービス利用料は医療費控除の対象です。訪問看護など一部の介護サービスの利用者負担分は医療費控除の対象です。サービス事業者が発行する領収書を確定申告する際に添付してください。控除の対象となるものについては、領収書に対象となる旨の記載があります。その他、要件を満たす方については、控除に必要な次の書類を交付します。1、介護保険主治医意見書内容確認証明書、医療費控除証明用。要介護認定を受けた際の主治医意見書で、一定以上の寝たきり状態、かつ尿失禁が発生する可能性が確認でき、おむつ代の医療費控除を受けて2年目以降の方に、医師が発行するおむつ使用証明書の代わりとなる、介護保険主治医意見書内容確認証明書、医療費控除証明用を交付します。2、要介護認定者における障害者控除対象者認定書。要介護認定を受け、一定の要件を満たす方は、障害者控除を受けられます。控除に必要な要介護認定者における障害者控除対象者認定書を交付します。 1、2の書類が必要な方は高齢介護課に申請してください。問い合わせ先、高齢介護課、電話 70-5636、 5636。
5周年記念シンポジウム、弥生を語る4人衆、アット神崎遺跡。神崎遺跡は史跡の整備が完了して5周年を迎えました。神崎遺跡は南関東地域の弥生時代を考える上で欠かすことができない遺跡として評価された市内で唯一の国指定史跡です。そんな神崎遺跡について弥生時代全体の歴史の中での意義を論じ、理解を深めるシンポジウムを開催します。当日は弥生時代の研究を行っている教授など4人が登壇します。また、5周年記念シンポジウム内の疑問コーナーの質問をメールか生涯学習課と神崎遺跡資料館にある質問箱で募集しています。日時、1月21日日曜日午後1時から5時。会場、正午。場所、オーエンス文化会館。定員150人。申し込み順。 なお、空き状況により当日参加か、申し込み方法、1月4日午前9時から19日午後5時に生涯学習課へ、電話 70-5637 か、E メールアドレス w m.705637@citydot.aysee.kanagawa.jp。 タイトル、時間、講師、内容の順にお伝えします。基調講演、午後1時5分から2時5分。石川秀志さん、明治大学教授。日本列島における弥生文化、弥生時代全体から見た漢石遺跡について。講演1、午後2時15分から2時45分、立花実さん、伊勢原市教育委員会、歴史文化推進担当部長兼歴史文化担当課長。弥生後期社会における神崎遺跡、神崎神奈川県内における神崎遺跡の評価について。講演2、午後2時45分から3時15分、井上陽一さん、綾瀬市歴史文化アドバイザー。神崎遺跡と東海地方との関わり、史跡整備時の工夫や活用について。シンポジウム、午後3時30分から4時55分、白石哲也さん、山形大学准教授と講演者3名。1、質疑応答、市民からの素朴な疑問コーナー。2、神崎遺跡の時代について。3、史跡の整備について。ここに神崎遺跡全景の写真と神崎遺跡出土土器3点と東海地方出土の土器3点の写真があります。出土土器はいずれも素焼きの色で、コンポートや足つきの容器で形は似ています。基地問題講演会、基地問題などに関する知識や理解を深めてもらうための講演を行います。世界と日本の米軍基地をテーマに、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授川名真嗣さんが話します。講演会の模様は後日動画配信します。日時、1月27日土曜日午後1時30分から3時。場所、市役所314-315会議室。定員60人程度、抽選。主催、市基地対策協議会。申し込み方法、1月17日までに2次元コードで電子申請か、市基地対策協議会事務局、基地政策課内、電話 70-5604。 当選者には1月19日までに通知。ここに講演者の川名真嗣さんの顔写真と申し込み2次元コードがあります。